一です。こんばんは。無理難題ラジオ。昨日はね、お休みをさせていただいたんですが、昨日何をしてたかというと、僕がね、メインでやらせてもらってるチャンネル、steam.fm の収録をさせてもらってました。steam.fm は、Mac のね、ガレージバンドで収録をしていて、BGM とかもね、つけさせてもらっていて、25分の番組で、収録、それからね、配信をさせてもらってるんですけれども、こちらのね、無理難題の方は、ラジオトークというアプリ、配信プラットフォームでお送りをしています。最大ね、10分なんですよ、ラジオトークの方が。それがね、僕なんかにはこう合ってるんじゃないかなということで、気に入って、使わせてもらってます。で、昨日今日とね、何があったのかっていうのをね、ぼちぼちお話をしたいなと思ってるんですが、昨日今日と、僕がね、金曜日に毎週ニュースレター配信させてもらってるということもあって、木金ちゃうわ水木は割とね、ニュースレター書いてる時間がね、長いです。だいたい、別冊と合わせて1万字、本文で7000から8000字書かしてもらってるんで、本当ね、丸2日使うんですよ。とはいえ通常の業務もありますから、昨日水曜日なんかで言うとね、結構会議が、結構重めの会議が入っていたりとか、今日やったらね、授業が2本立て続けに、入っていたりとかね、します。授業はね、ポッドキャストのようにはね、いきませんから、ちゃんとね、準備をしないといけないというので、これ、1回準備したら毎年それでええんちゃうのっていうね、お話も、そういう授業もあるかもしれませんけどね、僕ら理工系、化学、工学、数学、数学はそうでもないかもしれないですけど、化学、工学に関して言うと、毎年アップデートしないと、授業内容古くなってしまうんでね、いや、文系もそうだと思うんですけれどもね、一度用意したら、あと楽勝か、ちょっと2年目から楽勝かっていうと、そんなことはね、ないんですよ。数学もね、その基礎の部分は変わらへんけども、応用をね、こういう分野で使われてますよっていう説明までし始めると、本当毎年変わるんで、毎年ってね、毎年っていうのはもう、ちょっと遠慮した言い方で、本当は毎週ですね、本当毎週ね、応用って変わっていくので、そこら辺で、如実に現れるのは、例えば生物学とかね、本当毎週のように新しい論文が出て、これまでの知見がひっくり返ってっていうのは、確かに考古学なんかに比べるとペースは早いかなとは思うんですけれども、それは理系文系、一緒かなって、1年経ったらやっぱりもう書き換わってるっていうのは一緒かなとはね、思います。それはね、微積分とか線形代数とかのね、基礎の部分はその1年や2年でね、びくともしないですけれども、じゃあこれ何に使えるねんっていう話をもうしだすと、これは本当もう毎週変わっていくことなので、授業の準備っていうのはやっぱりね、大学の授業ですからね、それはもう第一線の研究者が、大学1年生向けに、こういう数学の話をするとかいう機会があるということは、その第一線のこういう応用事例とかも紹介しつつというのが基本やと思うんで、やっぱりね、そこは毎週アップデートがあるということで、それなりに授業大変やということをね、言いたかったわけです。で、他にね、研究室運営もやってますので、これは本当にね、最先端のことを、新しい論文であるとか、ウェブで公開されている研究成果なんかをキャッチアップしながら、学生指導していくということでね、いや、そういうのしつつ、ニュースレターもね、書かせてもらってるんで、結構慌ただしいっちゃ慌ただしいんですよ。プラスですね、大学の教員言うたら、その研究費をね、稼がなあかんのですよ、これ。あんまり知られてないことかもしれないんですけれども、国立大学といっても国から降ってくるお金っていうのも全然足りないんです。大学にもね、よるとは思うんですけれども、 例えばその電気代が払えないとかね、こうザラにあるんです。特に今年はね、電気代がまあ東日本高くなったんで、東日本の大学はもうめっちゃ大変なことになってると思います。幸いね、西日本、それからまあ九州の大学は電気代はそこまで高くなってはいないんですが、まあ、僕がね、あの昔勤めてた大学とかはそのコピー機のまあリースができひんとか、なんやったらそのコピーで使う紙がもう買われへんとかね、そんなこともあったりとかして、でこれはもう文科省にね、あのこれこれこういう研究するから予算くださいっていう作文をね、これもうほんま毎日やってるんですよ。そういうこともね、あの業務の中でやってますので、なかなかねこの学問、純粋に学問にね使う時間っていうのがなかなかないんですけれども、ましてね、この大学生以外の一般の方に向けて、この、まあ、広報もするし、それからあの、まあ、僕の場合やったら、まあ、ニュースレターでその科学の啓蒙をするとか、といったことをなかなかね時間ない中でやらせてもらってるんで、まあ、あの最後宣伝になっちゃいますけれどもね、よかったらのスティームニュースもあのネットで検索していただいて無料で読めますんで、登録していただけら、していただければなと思います。で昨日はね、このポッドキャストを無理難題ではお届けできなかったんですが、その教員同士の、まあ、研究紹介というのでコロキウムというのをね学内でやらせてもらってるんですけれども、これがなかなかね、面白くて、まあ、これはあの教育に関するあの教育方法の勉強会みたいなものをやってまして、まあ、こんな風にしてね、あの学生さんの習熟度を上げていくんやとか、関心持ってもらうんやとかっていうね、学内の勉強会もやってるんですが、まあ、それもね、あの面白い会議やらせてもらいました。まあ、こういうのもね、僕らの授業に反映させていけたらなと思いますし、社会への還元という意味では、まあ、僕の場合はそのニュースレターであったりとか、まあ、地域のイベント、まあ、みんなでね、考えるという、まあ、現在の課題を考えるというイベントもやらせてもらってるんで、そういったところでね生かしていければなと思っています。で明日なんですけどもね、明日もねこれ学内のイベントなんです。イベントっていうのかな、まあ、授業の一環なんですけれどもね、学生さん引率して、まだタイのね、タイ日工業大学の学生さんと、まあ、英語による交流っていうのを、ズームによる交流っていうのを明日企画をしています。で、まあ、この夏ね、学生引率して、またタイバンコクへね行ってこようと思ってますんで、まあ、それまで、まあ、この無理難題続いていれば、このタイからもねお送りすることもできるかなと思ってます。月2回ねお送りしている YouTube 番組世界遺産の旅も、まあ、タイミング重なればタイからね、去年ね本当タイからお送りしたので、今年もねお送りできるかなと思ってます。というわけで、今日はまあここ2日間の出来事のお話でした。お付き合いいただいてありがとうございました。いちでした。